素晴らしい神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。神様、あなたは私たち一人一人を愛して、一人をイエス・キリストを送ってくださったことを感謝をいたします。私たちの犯したすべての罪をその身に背負い、身代わりに罪をあがなってくださったことを感謝をいたします。私たちはイエス様を信じて罪許されて神の子供と変えられ、今日あなたを礼拝できることを感謝をいたします。どうぞこの場所であなたの皆が崇められますように、あなたの栄光が表されますように、一人一人に今日あなたの生ける御言葉を与えてくださって、あなたの御心の通りに歩むことができますように導いてください。神様、今私たちはあなたの前に献金をお捧げします。これを祝福してください。これを通して必要を満たしてください。イエス様の尊い皆を通してお祈りいたします。アーメン。お座りください。今私たちは神様に献金を捧げていきましょう。献金の意味のわからない方は何も入れずに横のクリスチャンにお回しください。おはようございます。共に礼拝できることを感謝をいたします。昨日大村信子姉妹の葬儀を行いました。大村姉妹はひまわりが好きだったということで、昨日はひまわりを飾ってくださったんですけど、どれがひまわりか分かるでしょうか？これ違います。これ、はい、これがサンフラワーなんですね。ちょっと種類のね、違ったものですけども、手を覚えながら、小村姉妹の葬儀を、共に天を見上げつつ行うことができました。しばらく音信が取れていなかった弟さんともこの葬儀を通して神様は関係の回復を与えてくださって、良い交わりが与えられて、たくさん証しをする機会が与えられたことを感謝をいたします。ぜひ続けて、弟さんも近くですので、ぜひイエス様を知る機会となるように、大村姉妹の歩まれた人生を通して、私たちは祈り、また証をさせていただきたいと思います。また今日の礼拝には、スキップさんの知り合いで、サムさん、ジェシカさん、サリーナさんが来てくださいました。歓迎します。また尾中さんが久しぶりに来てくださいました。感謝します。神様の祝福が豊かにありますようにお祈りをいたします。教会は今、増改築をしておりまして、こんな感じです。この壁は今、壁紙がない状態です。だからちょっとこう柱のね、 光がこう影が映っているような状況ですけども、この9月の終わりには完成する予定ですので、楽しみにしていただきたいと思います。完成しますと礼拝堂が100人の人が来れるようになり、また隣のホールもたくさんの人が一緒に交わりができるようになり、子どもたちのナースリー室も広げられて、バルコニーも、できます。青年はバーベキューができるかもしれませんね。ぜひ、楽しみに、していただきたいと思います。では神様の御言葉をご一緒に学んでいきましょう。ヨハネの6章です。ヨハネの6章、今日は16節から21節を共に学んでいきましょう。ヨハネの福音書の6章21節をご一緒に読みましょう。3、はい。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。今日私たちはこの箇所を通して喜んで船に迎えた、喜んで船に迎えたというテーマで学んでいきましょう。私は毎年、妻と共に夏休みは、ちょっと リフレッシュのために旅行に出かけていました。今年は一人だったのでどうしようかと思いましたけども、今年の目標の一つに自転車で琵琶湖を一周するというね、目標を立てたんですね。ただですね、この体型ですからさらにそんなに自転車に乗り慣れてないですから、いきなり200キロ、琵琶湖一周200キロあるんですね。それをもう走るというのはあまりにも、無謀すぎる、無茶だということで、ぐっとこう縮小をしまして、琵琶湖4分の1、ちょっと写真お願いします。これが4分の1なんですね。下の方です。このスタートとこう書いてあるところから、自転車お願いします。このマイバイスクに乗って、琵琶湖を一生懸命こう、漕ぎました。当日は、大雨の、予想だったので、感謝のことに自転車がほとんど走ってないという状況で、もう一人で悠々と、自転車を漕ぎました。しかも行きは追い風だったんですね。とてももう本当にこんな楽なものかと思いながらですね、スイスイ行きました。ところが折り返し地点、ちょうど上のところにある折り返し地点の、琵琶湖大橋というね、そこを目指していたんですけど、なかなか着かないんですね。もう漕いでも漕いでもそこに行き着かないんですね。でやっと一番端っこの写真がそうなんですけど、琵琶湖大橋に到着しました。そこはあまりの強風、激しい強風で、とても自転車に乗っているような状況ではなくて、もう押しながら自転車を、押して、大橋を渡るということをしました。その時にちょっと嫌な予感がしたんです。もしかしたらと思いました。その予感が的中です。帰りは向かい風もう風がもう私の方に向かってこう強く吹いてくるので、もう焦げども焦げども前に進まないという、そういう状況で、お尻はもう痛くなって、 前に進まないし、もう途中でもう後悔の嵐、もうなんでこんなチャレンジをしたんだろうと思うぐらい、無謀だったなというふうに思わされたんですね。でも、感謝のことはゴールがあるということ、目的地がそこにあるということ。なんと全部で5時間半かかって、やっと、ゴールに到着することができました。ゴールのこうホテルではですね、まあ、お風呂に入ったりとかいろいろこうねリラックスしようと思ってたんですけど、そのまま朝まで寝てしまいました。本当に無謀なチャレンジでしたけども、その時向かい風の大変さというのを体験しました。弟子たちが船に乗って、向こう岸に向かいました。その時、強い向かい風を彼らは経験して、漕いでも進まない、前進しないという体験をしたんですね。ちょうど、彼らのいたところからカペナウムというところまで、10キロぐらいあったわけですけども、何時間かかっても到着せず、5キロぐらいの 時に、彼らはある姿を目撃したんです。それは船に一緒に乗らなかったはずのイエス様の姿、そのイエス様が自分たちの船に近づいてくるのが見えたんですね。その時彼らは恐れました。幽霊だと思いました。でもその船にイエス様を迎え入れた時、恐れは喜びに変わったんです。今まで怖い恐れていたその心は喜びに変わった。どうしてそのような変化が与えられたのか、まず私たちは2つのことを見ていきたいと思います。まず恐れた弟子たち、弟子たちはなぜ恐れたのかということを見ていきましょう。19節、そして25ないし30スタディオンほど漕ぎ出した頃、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。彼らは恐れたんですね。ちょうどこの場面というのはカナの婚礼から始まった5つ目の奇跡であったわけですね。彼らはまずイエス様の姿、ずっと共に過ごしてきたイエス様を見ているのに恐れたというんですね。なぜイエス様を見ることができたのに恐れたのか。一つ目の理由、それは心を騒がせたからだということが分かるんです。心を騒がせた。ヨハネの14章の27節、あなた方は心を騒がしてはなりません、ひるんではなりません。彼らはイエス様に会いたかったんですね。イエス様と共に今まで歩んできたんです。イエス様がいれば安心でした。そのイエス様が自分たちの船に近づいてきているのに恐れた。それはイエス様だけではなく、彼らの目には
向かい風、
全身をとどめる向かい風、そして湖を波立たせるその強い荒波、それを見て恐れたんです。彼らはイエス様の姿を見たのに恐れた。それはイエス様が湖の上にいるということ、湖の上を歩いているということはありえないことだと考えたからです。人が水の上を歩くということは私たちの常識ではないんです。ありえないことなんですね。見たことないし、誰もできる人がいないんですね。だからそれを見たときに彼らは心を騒がして恐れて、幽霊だと言ったんです。イエス様のことをゴーストだと言ったわけですね。人というのは自分の常識で物事を測ろうとするんですね。そして自分の常識とは違うことを見聞きしたときに、ありえないと恐れを抱くんですね。それは私たちの心を騒がせるんです。そして私たちの心が騒いでいくときに、その影響というのは必ず隣の人に移るんです。船に乗っていた12人全員が怖がり始めたんです。恐れ始めたんです。心が騒いでいたからです。心を騒がせるというこの言葉は、水をかき乱すとか、またかき立てられるという動きを表現する言葉なんですね。水が静かな凪の状態、波が立っていない時っていうのは私たちに安心を与えますね。でもその水面がダッバーンザッバーンとこう大きく揺れ動くのを見た時、私たちは心が騒ぐんですね。恐れるわけですね。弟子たちの心はまさにそんな状態であったということがわかるんですね。ガリラヤ湖には、イーガル・アロンセンターというのがありまして、そこには、約2000年ぐらい前に、乗っていたであろう船が発見されたんですね。これが、その2000年ですから、イエス様がおられた当時に乗っていたような船が発見されたんですね。私も実際にそれを見てきました。その船は本当に小さいものでした。こんな小さな船に12人が乗って、そして荒波で向かい風で、彼らはもう木の葉のように揺れ動いて、いつ沈むかもしれないという恐れの中にいて、心はもう不安でいっぱいだったわけです。恐れでいっぱいだったわけです。私たちが日々の生活の中で心が騒ぐとき、恐れを持つんです。二つ目に、弟子たちが恐れたのは心が固くなになっていたからだと聖書は教えます。マルコの6章の52節、マルコの6章の52節、ご一緒に読みましょう。3、はい、彼らは パンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。船に乗った弟子たちはほんの少し前に奇跡を見聞きしてるんですね。どんな奇跡でしたか？パンの奇跡、5つのパンと2匹の魚を通して5000人、男だけで5000人の人々がパンを食べて満腹した。女子供も合わせると1万人以上の人々が満腹した。その奇跡を彼らは体験したわけですね。イエス様の奇跡を彼らはまさにカナの婚礼を通して、水がブドウ酒に変えられる奇跡を見たんですね。役人の息子がイエス様が言われた時間に癒されるというのを見たんですね。38年の病を持ったあの人が癒されるというのを見たんです。そしてパンの奇跡を見たんです。実はありえないことを彼らは全部経験しているわけです。この世の常識ではないことを全部経験している。でもまた同じ自分の考えで測り始めたんです。自分の常識で測り始めたんです。それは心が固くなっていたから。心が固くなになっていたからだと言えます。パンのことを理解せず、彼らが理解していなかったというのは理解力の問題ではないんです。それは心の問題、マインドの問題なんです。心が固くなってしまうとき、私たちは同じものを見たとしてもそれを受け取ることができない、そして恐れを抱いてしまうという経験をするんです。一番の奇跡の目撃者である彼らは何回も何回もイエス様の御業を見てきたにもかかわらず、心が固くなであったためにそれを認めることができず、そしてそれをそのまま信じるということができなかった。聖書はそれを私たちに教えているわけです。固くなという言葉は頑固の頑という文字です。それは考え方に柔軟性がないということ。頭が固くなってそれを素直に見ることができないという心の状態を表しているんですね。固定観念に縛られて見える事実まで否定してしまう。私たちもそうですね。悲しいこととか辛いこととか苦しいこと、私たちは毎週のようにそういう経験をしていくわけです。その時に私たちの心が硬い時、かたくなになっている時、私たちはそれをそのまんま認めることができない。私には前にもお伝えしたことありますけど、家内が言ってくれた一つの忘れられない言葉があるんですね。それは楽しみやねって言ってくれた言葉、楽しみやね。 経済的な問題、経済的な苦しみを何回も経験してきました。もうお金が全くないという状況を経験していく中で、神様は何回も何回も奇跡的に必要を与えてくださったんです。満たしてくださったんです。でもある時子供が病気になって大金が必要になった時、私は頭で考えたんです。どうしよう、そうだ、このギターを売ってお金にしよう、車を処分してお金をもらおう、そして子供のために使おう。その時の私の心は恐れでいっぱいだったんです。不安でいっぱいでした。でもその時に家内が言ってくれたんです。あなた、今度はどんなふうに与えられるか楽しみやねって言ってくれたんです。楽しみやね。今まで何回も奇跡を与えてくれた神様は今度も与えてくれるに違いない、だからそれが楽しみだって言ってくれた時、目が開かれました。私の心には神様への信仰がなかった。聖書は言うんです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちは目の前に何が起こっても神様を信じ、イエス様を信じていくものとなりましょう。もう一つ、私たちは喜んで迎えた弟子たちの姿を見ることができます。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。どうして今の今まで恐れていた弟子たちが喜んでイエス様をお迎えすることができたのか。まずそれはイエス様が近づいて来られたからです。恐れている弟子たちの船にイエス・キリストが近づいて来てくださったのを彼らは見ることができたからなんですね。その時恐れの心は一瞬で喜びに変わったんです。イエス様を自分たちの船に迎えただけで彼らの心は喜びに変えられたんですね。マルコの福音書を見るときに、イエス様は船の近くを通り過ぎようとしておられたと書いてあるんですね。イエス様は実は船に乗らずに向こう岸に行こうとしておられたんです。でも船を漕いでも漕いでも前に進まない弟子たち、漕ぎあぐれて、そして5キロ付近で止まっている弟子たちを見て、彼らのところに近づいて声をかけてくださったんです。恐れることはない、恐れることはない、この言葉は直訳すると恐れることをやめよという言葉です。恐れることをストップしなさい、もう恐れてはいけないという命令なんです。なぜでしょうか。水の上を歩いて来られたイエス様が彼らに声をかけ、船に乗り込んでくださるから。だから恐れるな、私はあなたと共にいる。 イエス様はこれを何回も何回も伝え続けてこられたんです。私はあなたと共にいる、恐れるな、私はあなたと共にいる。これは弟子たちだけでなく今の私たちにも神様が語り続けておられる約束なんです。近づいてこられるイエス様を自分の船に、私たちの船にお迎えするとき、どんなに今の今まで恐れがあふれていたとしてもそれは喜びに変わるんです。安心に変えられるんです。イエス様はいつも安心を与えたい、平安を与えたい、喜びを与えたいと願っておられるんです。昔の古い映画で、幸せの黄色いハンカチというね、映画がありました。感動的な映画ですけども、トラブルに、巻き込まれた、人が6年間刑務所に服役しなければならなくなりました。こんな夫を持って妻には苦労させるばかりだから別れてくれ、そのようにして離婚状を渡しました。出所した時に、出所の前に彼は一枚のハガキを奥さんに送ったんです。もしも許してくれるなら、もしもまだそこにいてくれるなら、そして僕のことを待っていてくれるなら、黄色いハンカチをポールに一つつけておいてほしいというハガキを書くんですね。彼は旅で出会った人たちと一緒にその家に向かいました。でも怖くてそこに行くことができないんですね。恐れがいっぱいで奥さんのいる家に近づけないんですね。やっぱりやめとく、どうせ待ってくれてるはずがない、そう思いました。友達が代わりに見てきてあげると言って見に行った先にはハンカチが掲げられていました。それは一枚ではなくってたくさんの何十枚ものハンカチが掲げられていました。忘れず許して待っていてくれたんですね。聖書の約束お願いします。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。神に近づきなさい、すると神様の方から近づいてくださる。私たちはこれを知っているときに恐れは喜びに変えられます。さらに喜んだのはすぐ目的地に着いた、この約束をイエス様を通して与えられたからです。21節、それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。彼らの恐れは喜びに変えられたんですね。強風で前進しない彼らの船はイエス様をお乗せした時に すぐに目的地に着いた。イエス様をお乗せした時点であと残り5キロはあったんですね。でもすぐに彼らは目的地に着いた。もう今までの強風や荒波や恐れは全部取り除かれて、もうイエス様が船に一緒に乗っていてくださる喜び、それが彼らの心にあふれたんです。詩編の107編の29節と30節をご一緒に読みましょう。3、はい。主が嵐を沈められると波は穏やかになった。波がないだので彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。イエス様は嵐を沈め、波をなぎにされ、穏やかにされます。そして必ず私たちをゴールに、私たちを目的地に導いてくださいます。私たちは私たちの人生の船にイエス様をお迎えしましょう。大村姉妹が突然天に召されました。彼女の人生を振り返るときに、それは嵐のような人生でした。向かい風がいっぱい吹いているような、そんな人生でした。家が貧しかったので、5歳の時に市場でしじみ売りをしていた。5歳、ちょうどノア君ぐらいでしょうかね。ノア君が市場でしじみ売りをする、貝を売ってる、考えられますか？考えられないですね。そして小学校の4年生から新聞配達を、中学卒業までずっと続けました。家計を支えるためでした。そして高齢のお母さんを迎えてからも新聞配達を続け、25年間新聞配達の働きを全うしてこられました。明るい彼女からそういう苦しい姿は見られませんでしたけど、でも彼女の人生は確実に変わったんです。イエス様を信じて彼女の人生は変わって、そして教会が大好きになったんです。いつも帰りの送迎を私がしてました。大村さん、よしこさん、そろそろ帰りましょうか。いやいやんって大村氏はいつも女の子がダダをこねるように、いい、帰りたくないと言ってね、いつもよしこさんと長井姉妹ともっと喋っときたい、そんな姿を私たちに見せました。イエス様を愛して、イエス様を礼拝する教会を愛して、共に過ごしてきました。最初、私の妻が聖書の学び会を行いました。途中で泣き出す、途中で黙り込んでしまう、なかなか学び会が先へ進まない、そんな状態が続きました。サラのメンバーも教会の人たちもみんな彼女のために祈り続けました。バプテスマを決心できますように。今年1月バプテスマを受けることができました。その時彼女はひろみ先生に見てもらいたかったと言ってました。でも 彼女は突然天に召されましたけど、亡くなった瞬間天国に行ってイエス様とお会いし、家内と再会しているに違いないんですね。いつこの心臓が止まるかもしれないという恐れ、不安をずっと抱えていました。でもその恐れ不安は一瞬で喜びに変えられました。イエス様の救いに感謝します。少し昨日葬儀で使った映像をご一緒に見たいと思います。お願いします。お祈りします。素晴らしい神様、あなたは心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと言われました。あなたはあなたを信じる者に平安を与えてくださることを感謝をいたします。喜びを与えてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人がさまざまな出来事に心を奪われることなく、私たちを愛し、私たちの罪のために十字架にかかり葬られたイエス様、 私たちと共に歩んでくださり、いつも私たちに近づいて御言葉をかけてくださるイエス様に信頼して歩むことができますように導いてください。お祈りの途中ですけども、神様の御言葉に耳を傾けましょう。弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいてくるのを見て恐れた。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。主が嵐を沈められると波は穏やかになった。波がないだので彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。神様、私は日々の出来事の中ですぐに心が騒ぎ恐れます。私の心は固く、イエス様の言葉を知っているのに固くなな姿を持つものです。今日それを悔い改めたい。イエス様、あなたを信じます。今日そんな思いに導かれた方おられたら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。祝福がありますように。神様、あなたは私たちの恐れを喜びに変えてくださることを感謝します。私たちに近づいてくださることを感謝します。私もあなたに近づきたい。私を目的地に導いてください。そんな思いが与えられた方もおられたら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン、アーメン。神様、この招きの時を祝し、一人一人が神様の前に進みで、あなたの御前に自らを捧げることができますよう導いてください。イエス様の尊い皆を通して祈ります。アーメン。